ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月12日、訪日中のディビッド・スティルウェル米国務次官補は外務省を訪問し、秋葉事務次官を表敬するとともに、鈴木北米局長、金杉アジア太平洋局長とそれぞれ意見交換を行いました。これらの意見交換等においては、日本側からスティルウェル国務次官補が就任後最初の外国訪問先として日本を訪問したことを歓迎しつつ、日米が共有する自由で開かれたインド太平洋のビジョンのもと、引き続き日米同盟のさらなる強化に向け協力を深めていくことを確認しました。また北朝鮮を含む地域情勢に関し意見交換を行い、引き続き日米で緊密に連携していくことを確認しました。さらに日本側から現在の日韓関係に関する我が国の立場を丁寧に説明しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
7月17日に東京で日韓会議が開催をされました。北朝鮮の核問題についての日韓協力という問題についても随分の議論をいたしました。現在日韓関係は極めて悪化しているというのが日韓双方に共通する認識でありますし、韓国側は1965年の日韓正常化以降今最悪の状況に日韓関係はあるかもしれないという、そういう認識も韓国側は強く持っているようでありましたが、そうした状況下で、北朝鮮の核問題というものをどう考えるか、そしてその北朝鮮の核問題をどう対処していくのかということになりますと、やはりまず第一に重要なのは今の悪化したこの日韓関係全般のからですね、この北朝鮮の核問題、あるいは北朝鮮の核問題の日韓協力という問題は分離させなきゃいけないと、分離させる必要があるという、そういう認識が非常に強く韓国側にはあると言っていいかと思いますが、その上で米朝関係、そして南北関係、日朝関係という、この3つの関係の進展と、あるいはどういう方向に行くのかという展望ということになりますが、そういうものについて少なくとも日韓両国がですね、基本的な姿勢を共にすることが望ましいんだと、そういう見解というものが強く示されたかと思います。 まず米朝関係ということになりますと、6月30日にパンムンジョムで米朝首脳による面談がありまして、まあ、そこで実務者協議を始めることでは合意したということでありますから、まあ、近いうちに近い将来米朝実務者協議が始まるであろう。アメリカ側は7月中にもこの実務者協議を始めたいと考えておりましたが、どうもそこは今難しいだろうという状況ですので、8月の最初に ARF ASEAN 地域フォーラムでポンペオ国務長官とリオンホ外相の間の米朝外相会談が開かれるだろうと考えられますので、まずその米朝外相会談を行って、その後、8月中に米朝の実務者協議が始まるかもしれないと、そういう展望を我々、共にするということで見ておりましたが、実務者協議が米朝間で始まりますと、ようやく本格的に非核化の問題というものが進んでくるということになりますので、北朝鮮をどうやって具体的に非核化に誘導していくかということでのアメリカ、日本、韓国、日米韓の協力、協調というものがさらに重要になるだろうという認識を日本側も韓国側も共にしていたというかと思います。北朝鮮に対する経済制裁ということについて言えば、北朝鮮の非核化というものがですね、意味ある進展というものが出てくるまではですね、現在の経済制裁をやっぱ維持していくと、ここでも特に日韓の間では意見の差はないということになろうかと思いますし、またその制裁を維持する上ではですね、中国とロシアがきちっとその制裁を履行するということが重要で、そういう方向に中国ロシアをやはり誘導していくという必要があるという点でも意見を同じくしていたと言っていいと思います。南北関係については米朝関係がまず進まないと南北関係も進まないということを、ようやく韓国側もですね、受け入れたといいますか、理解するようになっていると言っていいかと思いますが、しかしそれでも韓国としてはですね、ともかく早く南北関係を進展させたいという、非常に強い、希望があるので、そのための努力をするということでありました。日朝関係ということになりますと、まだ前進進展というのはないわけでありますが、将来日朝交渉が開かれる場合には、韓国はそれを支持するということですが、同時に、日韓の間で、日本と韓国との間で、いろいろ調整をしてですね、その上で、日本は日朝関係、日朝交渉に臨んでもらいたいという、そういう希望を韓国側は持っているようでありました。さらに、こういう北朝鮮の核問題での日本と韓国の協力というものがですね、今悪化したその日韓関係を改善する上での媒介にならないかと、媒介として活用するということを韓国が非常に強く望んでるんではないかという、そういう印象を強く持ちました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。 実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は6月30日、秋田県北秋田市で開催された北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録に出演した津屋栄光北秋田市長からのメッセージです。それではお聞きください。
北朝鮮に拉致されている日本人の皆様、私は秋田県北秋田市長の津屋栄光です。本日拉致問題解決に向けた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風と潮風の共同公開収録を北秋田市文化会館からお届けしています。秋田県内でも特定失踪者の方が5名いらっしゃいますが、拉致されたご本人やそのご家族の方々の長年にわたる心の痛みは察するにあまりありますし、北朝鮮の非人道的な行為である拉致は国民の生命と安全を脅かす極めて重大な人権侵害であり、許すことができない犯罪です。これまで北秋田市では拉致被害者の情報提供の呼びかけや拉致問題に関連した映画の上映会、拉致問題啓発演劇を開催するなど、市民の皆様に拉致問題への理解を深めていただく取り組みを継続して行ってまいりました。また私自身、平成22年10月にラジオ番組潮風に出演し、北秋田市の旧愛川町出身松橋恵美子さんをはじめとする拉致被害者の皆様に向けて、決して諦めることなくふるさとに帰ってくる日を待っていてください、日本は必ず皆さんを連れ戻しますというメッセージを送らせていただきました。松橋恵美子さん、ラジオは聞こえていますか？ふるさとは随分変わりましたよ。鷹の巣町に空港ができ、今では東京まで1時間ほどで行けるようになりました。高速道路のインターチェンジもできました。しかしながら当時と変わらないものがあります。森吉山は今も雄大です。秋田内陸線は元気に走り続けています。そしてあなたを、あなたの帰る日を待ち望むふるさとの人々の心も決して変わりません。私は海の向こうで助けを待っている日本の方々が愛するご家族のもとに帰ってくる日まで拉致は決して許さないという強い決意でこれからも支援していくことをお誓い申し上げ、激励のメッセージといたします。
今週は6月30日秋田県北秋田市で開催された北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録に出演した津屋栄光北秋田市長からのメッセージをお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者曽我三好さんへのメッセージとして、三好さんの娘さん曽我ひとみさんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2019年3月に収録したものです。
母ちゃん、元気ですか？体の調子はどうですか？風邪などひいてませんか？毎日毎日心配でたまりません。母ちゃんと会えなくなって41年、本当に長いです。こんなに長い間、母ちゃんと離れ離れになるなんて考えてもいませんでした。母ちゃんにしてあげたいことがたくさんあります。でも、まだ一つもしてあげることができません。いつになったらしてあげられるかといつもいつも思っています。母ちゃんの笑顔が見たい。母ちゃんの声が聞きたい。いつも夜になると星を見たり月を見たりしながら母ちゃんと話をしています。私一人で話しています。母ちゃんの声は聞こえません。とても寂しいです。涙が出ます。妹も元気ですよ。母ちゃんに会いたいなといつも言っています。良い知らせが来ることを心から願っています。絶対に諦めません。母ちゃんも諦めないでください。会える日は必ず来ます。元気でいてください。私も頑張ります。大好きな母ちゃんへ、ひとみより。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者田口愛子さんへのメッセージをお届けします。田口愛子さんのご長男、飯塚浩一郎さんからのメッセージです。このメッセージは2019年2月に東京で開催された北朝鮮拉致問題解決を願う都民の集いにおいて収録したものです。
田口愛子の長男でございます。飯塚浩一郎でございます。私の母親が拉致をされた時、私は1歳という年齢でした。で、今41という、今月42になるんですけども、40年間その母親と会えない状態が続いています。当然その母親と別れた時が1歳ですから、喋った記憶もないですし、彼女に触れた記憶もございませんし、そのような本当に長い長い時間がかかっているということを改めて感じていただければなというふうに思っています。私は単純にその1歳の男子がその41になっただけですけども、この40年の間にその田口愛子さんの兄弟も含めて会えないままその他界をされたその家族兄弟というのもいます。ですからもうこれ以上、時間をかけていい問題ではないということを改めて皆さんの共通認識として認識していただければなというふうに思っています。やはりその拉致問題を忘れるなということを強く強く申し上げ、アメリカはないし、そのアメリカを経由して金正恩に改めてその追及をし、その拉致問題はその確かに核ミサイルも重要なんですけども、命の問題である拉致問題、これはもう改めて重要であると。そして日本政府としてはこの問題が解決しない限り北朝鮮に対して何の一切の妥協もできるわけがないということを改めて強く申していただければなというふうに考えております。ありがとうございました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、 増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。